長らくお待たせいたしました。それでは定刻となりましたので、ただいまよりトレンドマイクロ株式会社2009年度第4四半期及び通期決算報告会を始めさせていただきたいと思います。なお初めにですね、今回お手元に、まあ、これからプレゼンテーションさせていただきますエヴァ及び大三河の資料は、お手元にお配りしてないんですが、今日明日中にですね、弊社の IR ウェブサイトの方にアップする予定ですので、もし必要がございましたら、ご覧いただければと思います。はい、それでは、まず、代表取締役 CEO 兼、CFO のマヘンドラネギより、今、第4四半期及び通期の概況をご報告させていただいた後、代表取締役社長のエヴァより全体の総括及び日本代表取締役大三河より日本を、まあ、含めた、コンシューマー及びソリューションビジネスの説明をさせていただきたいと思います。
ネギでございます。今日のプレゼンテーションでいつも通りですね、前最初は第4四半期の数字を中心の説明で、あとはちょっと通期の説明申し上げたいと思います。まず第4四半期の実績でございます。売上 1% 増で243億円、営業利益の方が 2% 増で74億円になっております。これは我々の予想、売上の方はですね、若干下回ってます。で、営業利益の方が若干上回ってます。結果としてはこの段階まで見るとそんなに変わってないことになります。で、一番下の方、純利益見るとマイナス 26%、 ここはちょっと予想かなり下回っておりまして、まあ、後ほどですね、説明申し上げたいと思います。これは税金の、ちょっと一時的な支払いで発生しているものでございます。あとはブッキングの方ですね、そのまま見るとですね、プラス 25%、 結構驚く数字ですけれども、実際はですね、これは為替の影響もありまして、それを除くとマイナス 1%、 それから、為替の影響なしの売上を見るとプラス 1% でなっております。で、次ですね、これドル建ての数字です。まあ、ここは我々の局先さんと比較するために、まあ、参考数字でございます。 8% 増の2億7000万ドル、営業利益の方は 9% 増、8300万ドルになっております。8% 増というのはですね、競合先セメンテックさんは 3% 増、それからドル建てですね、それから、マカフィさん 24% 増になっております。マカフィさんの場合は買収の効果とかもですね、まあ、かなりございますので、まあ、そこは、彼らも SEC ファイリングの時を開示するんですけれども、今の段階で我々の予想ですね、その分除くと、まあ、一桁台の成長ではないかなと思っております。そうすると結論としては、そんなに、変わっておりません。それから、まあ、業界自体はですね、今一桁台の成長にとどまっているのではないかなと我々は思っております。それからちょっと予想の分析ですね。まあ、さっき申し上げましたように売上ちょっと予想下回りましたこと、3億6000万円ですね。要因としてはヨーロッパの方はちょっと予想下回ったことと、あとは北米の個人カンジューマー市場ですね、これはちょっと第4四半期割として予想下回ったことになっております。で、コストの方は6億4000万円予想下回ったことになりまして、まあ、ここに書いているように予想下回ったことは2つ、人件費とセールスとマーケティングのコストですね。あとは、ここは自社用のソフトウェアの開発費用の試算化ですが、まあ、ここはどっちかというと会計的にですね、10月にですね、去年10月にちょっと税務調査が入っておりまして、まあ、彼らの指摘としては我々としては開発費用の一部、それから自社用のソフトウェアですね、内部で使っているシステムの開発ですね、資産化するべき、まあ、それで、まあ、今日税金の負担もですね、一定に出たもので、ちょっと一部そこはコスト削減、コストの削減にもなっております。まあ、一時的なものですね。と、地域別の売上ですね、ここはそのまま円建ての数字でございます。ここはちょっとヨーロッパ伸びているように見えるんですけど、為替の影響なしで見ると、まあ、北米の方はプラス 3%、 日本はマイナス 1%、 それからヨーロッパの方は 0% ですね。あとは、まあ、そうですね、これは特にコメントすることはございません。セグメント別の売上高、カンジューマル 1%、インタープライズも 1% ですね。今まではですね、2009年の数字を見るとカンジューマルの方が伸び率が高くて、まあ、インタープライズの方がずっとですね、まあ、1% かそんな推移だったんですけど、第4四半期にですね、ちょっとカンジューマルの数字も そうですね、そんなに伸びて、伸びなかったんですね。と地域別の利上げだ、これは特に変わっていることはないんですね。ブッキングですね、まあ、このまままたですね、これあんまりプラス 40% プラス 32% 北米とかヨーロッパの数字見てもしょうがないと思いますので、これはそのままですね、現地通貨のブッキング見ると北米の方がマイナス 10%、 それからヨーロッパのマイナス 3% でございます。後ほどですね、ちょっとブッキングの現に裏にもう一つのようにもありますので、後ほど説明したいと思います。まあ、繰り延べ収益の残高ですね、まあ、ここは上がっています。まあ、さっき申し上げましたように、そのまま円建てで見ると、まあ、かなり伸びてるんじゃないかな見えるんですけれども、まあ、為替の影響大きいですね。ここは地域別の繰り延べ収益ですね、残高、これは、まあ、特に加盟するものはないんですね。ここはあとは経費の方ですね。経費の方はまあ、ここに見えているように、セールスマーケティング一番上ご覧になるものは一番大きくなっています。まあ、これは後ほどエヴァシェンのプレゼンテーションにも出ますが、我々としてはこの費用が膨らんでいるようにというのは、新しい製品、新しいサービスを市場に浸透させるためのコストでございますので、まあ、引き続きですね、ここに力入れながらやりたいと思います。それ以外のコストはあまりそんなに変わってないんですね。やっぱり製品とほとんど出来上がっておりまして、まあ、これから市場にどういうふうに売るのか、そこに力入れたいと思います。まあ、ここは物件と総費用の推移でございます。キャッシュフローですね、キャッシュフロー、マイナス 22%、ここもですね、まあ、物件と同じ、ことで、マイナスになっていることは一部ちょっとね、どうなっているのか指摘もあるかもしれないけれども、キャッシュフローとブッキング両方ですね、複数年の契約の影響を受けるんですね。まあ、次のスライドに出ますけれども、複数年の契約はこの四半期に少なかった。ここはですね、何か我々の問題とかではなくて、やっぱりお客さんの方は我々としてキャッシュフローにプラスなるものから我々としてマイナスなもので、複数年の契約はですね、最近前ほど取れないんです。まあ、これハイライトかローライトかですね、またちょっと議論されるものですけれども、とりあえず Q4 のハイライトでございます。まあ、新しい技術ですね、我々としては仮想化の技術とか、あとはクラウド型ですね、ホステル型のビジネス、これは着実に、まあ、お客さんの獲得が進んでおります。それから、まあ、結構ですね、今こんな環境で値段の競争激しいですね。それの中にも、まあ、終わった支援期でも利益率ですね、まあ、30% 強の利益率を維持できたことはハイライトではないかなと思っています。一方ですね、ローライトでございます。まずですね、さっき申し上げましたように、ちょっと年末商戦ですね、予想をより弱かった。まあ、ヨーロッパの方は例えば大型案件ですね、まあ、クローズできると思ったことはクローズできなかったこととか、あとは北米の方ですね、ちょっとカンジューマルの方はもうちょっと行ってもいいんじゃないかなと思ったことはもう行けなかったとかですね、あとまあ、そうですね、これ北米地域のカンジューマル市場は予想より弱い。あとはさっき申し上げましたですね、これは複数年の契約、私個人的に複数年の契約決して積むいいか、ちょっと我々の場合は更新率結構高いんですので、複数年の契約の場合は、まあ、やっぱりディスカウント出して獲得するのがいいのかないのか、これはまだ議論ですけれども、まあ、でもブッキングスとキャッシュローだけで見ると、これ減るとマイナスに見えることは、まあ、ローライトの形で今ここに入れております。ここは従業員数ですね、そんなに変わってないんですね、85人。まあ、それは一部もちろん我々として新しい技術、まあ、これからエヴァのプレゼンテーションですね、クラウド型製品の開発の人たちとか、あとは、まあ、お客さんの獲得、ここは売上にそんなに見えないかもしれないけれども、お客さんの獲得はやっぱり増えてますね。値段とか単価ちょっと下がっちゃうと売上にそんなに見えないかもしれない。それから営業外の項目、特にここは加盟するものはございません。それから法人税、さっき申し上げましたですね、一時的に出たものの要因、ち ょっと申し上げたいと思います。一つはですね、やっぱりちょっと開発の費用はですね、資産化するべきではないか、それから内部で使っているシステムの資産化ですね、まあ、これはちょっと長い議論になっても最終的に決着ついたのは、まあ、可燃度の追加課税ですね、5億円ちょっと支払うことになりました。あとはですね、ストックオプションの費用、我々今までは日本と海外アメリカですね、もう同じ会計処理でやってきたもので、まあ、その国の上、税金資産作ってたんですけど、監査法人の指摘でですね、ちょっと米国のが違うやり方採用するべき、まあ、それで発生したもの、その取り崩しですね、6億円、まあ、これ両方とも一時的なもので、特に上の方はですね、もう払っちゃったもの、なんて言いますかね、資産化すると今度費用はまた戻ってきます。だからタイミングの問題でですね、いずれにしてもこれ来年再来年の払い、テックスですね、今払うことになった。だから全体的に会社に何か影響出たことはないんですけど、タイミング的にこういうふうになっております。あとはですね、バランスシートの項目、またここに特にコメントすることはございません。比較的に、流動性が高く維持しております。CDO ですね、ここも毎回同じ数字議論し公開しても、何もコメントするものはないんですけど、一つ、含み益ですね、含み益6億円ぐらいになっております。我々すでにかなり落としちゃったものありますので、これ以上は問題でないと思っております。それで月の数字でございます。ここは4四半期で公開した数字の合計だけで、あんまり新しいものはございません。年間の数字を見るとマイナス 5% 売上ですね、営業利益もマイナス 5%、ここは多分関心ある数字というのは緑色に書いている配当金ですね。配当金は91円で今回株主総会に提案したいと思っております。それでマイナス 6% になります、前年に比較するとですね。で年間の売上、為替の影響なしで見るとプラス 3% でございます。これ地域的な数字ですね。あとはですね、ここはあまり関連するものがなくてですね、最終的にちょっと配当金の、ここはコストですね、コストはどこに一番伸びているのは、ここ一応年間の比較すると、そうですね、マイナス 5% 減っているよう、円建てに関するとね、減ってます。でもちょっと為替の影響もあって、それからもちろん我々としてもコストコントロールして、最終的に営業利益を維持したことものですけれども、今年はですね、今年は我々としてはもうちょっとエグレッシブにですね、エグレッシブというのはセールスマーケティングの方はですね、やっていきたいと思っています。その代わりに売上もこれから伸びるんじゃないかなと見込んでおります。配当金ですね、我々 60% 配当成功 60% 約束しております。そこはストックオプションの金額足し戻して計算するもので、今回ですね、それで計算すると 91%、実質配当金、これは連結の当期利益を見ると 69% になっております。91円ですね、なぜこれは 70% にならないのとかですね、これはあれ、前も説明申し上げましたが、単独の剰余金ですね、で 70% ちょっと連結の利益の 70% 払えるのか、ちょっと今我々としても、ワッチしなくてはいけないですね。ちょっと今年もですね、1年間今我々としてもちょっと子会社のと親会社の間に開発の費用とかですね、知的所有権の費用をちょっと分散の方法ですね、ちょっと直して、この間出したニュースリリースに出たようにですね、ちょっとそのやり方で直して、今年ですね、それで最終的にですね、日本の法人の利益どのぐらいになるのか、それを見て配当金 60% 以上できるのかないのか、検討したいと思います。これはトータルでですね、今年はちょっと自社株、去年ですね、そんなに自社株買いはなかったんですね。やっぱり 60% までいくと、ちょっとだんだん自社株買いの余裕がちょっと減っていくんですね。やっぱり剰余金がどのぐらい残っていることになりますので、それから第一四半期の予想でございます。北米の方が一桁台のちょっとプラスと、日本はもう横ばい、 ヨーロッパの方がちょっとマイナスで見ております。ストックオプションの日は6億円、為替は90円ドルですね、ユーロは125円で見ております。それで数字ですね、売上の方は 2% 増、234億円、営業利益はマイナス 19%、57億円、為替の影響なしでもプラス 2% ですね。で、利益の方はなぜこんなに減るの、の話、さっきも申し上げましたようにですね、去年も同じ形でですね、第一四半期どうしてもちょっと費用はですね、前の年の費用そのまま持っていくものになりますので、売上の伸びはですね、ちょっと 5% か、ね、7% 台にならないと吸収しにくいことになるんですね。今年も同じ形ですけれども、我々としては下半期にですね、ちょっと終わった四半期もですね、ちょっと非常に、微増ですけれども、増収税期で終わった、そういう形でちょっと2010年もですね、最初はこんな形で出て、ちょっと終わりはですね、増収増益で終わって年間で、増収とできれば微増の増益、目指したいと思っております。以上、私の方はこれでございますが、後で質疑応答でですね、もっと詳しい説明申し上げたいと思います。ご清聴ありがとうございました。